本日のメッセージ、聖書箇所は第一サムエル17章41節から51節です。第3版聖書では旧約の494ページ、新改訳2017年聖書では旧約の508ページになっております。聖書朗読を兄弟にお願いしまして、その後ダビデとゴリアテの戦いと題しまして、藤山先生よりメッセージを取り次いでいただきます。それではよろしくお願いします。
サムエル記第1、17章41節から51節までを朗読いたします。そのペリシテ人は盾持ちを前に立て、ダビデの方にじりじりと進んできた。ペリシテ人はダビデに目を留めて彼を見つめ、彼を蔑んだ。ダビデが血色の良い、姿の美しい少年だったからである。ペリシテ人はダビデに言った。俺は犬か、杖を持って向かってくるとは。ペリシテ人は自分の神々によってダビデを呪った。ペリシテ人はダビデに言った。さあ来い、お前の肉を空の鳥や野の獣にくれてやろう。ダビデはペリシテ人に言った。お前は剣と槍と投げ槍を持って私に向かってくるが、私はお前がそしったイスラエルの先人の神、万軍の主の御名によってお前に立ち向かう。今日主はお前を私の手に渡される。私はお前を殺してお前の頭を胴体から離し、今日ペリシテ人の軍勢の屍を空の鳥、血の獣に与えてやる。すべての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ここに集まっているすべての者も、剣や槍がなくても主が救いをもたらすことを知るだろう。この戦いは主の戦いだ。主はお前たちを我々の手に渡される。その時ペリシテ人はダビデの方に近づき始めた。ダビデは素早く戦場を走っていき、ペリシテ人に立ち向かった。ダビデは手を袋の中に入れて石を一つ取り、投げてそれを放ってペリシテ人の額を打った。石は額に食い込み、彼はうつ伏せに地面に倒れた。ダビデは石投げと石一つでこのペリシテ人に勝ち、このペリシテ人を打って彼を殺した。ダビデの手に剣はなかったが、ダビデは走って行ってペリシテ人の上に立ち、彼の剣を奪って鞘から脱ぎ、とどめを刺して首をはねた。ペリシテ人たちは自分たちの勇士が死んだのを見て逃げた。以上です。
では一言お祈りいたしましょう。天のお父様、この朝も御前に集められ、年度後半の最初の日曜日にあなた御前に礼拝が捧げられることを感謝いたします。今読んでいただいたこのダビデとゴリアテの戦いを、私たちのこの地上での日々の生活におけるさまざまな戦いに当てはめながら、どのようにしたらダビデのように勝利を受け取り前進していけるかを学ぶことができますように導いてください。語る者、聞く者を聖霊なる神様が一つにして共に御心を受け取ることができますように導いてください。イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。最近日本の球技、野球、 卓球、バレーボール、バスケットボールで、活躍している選手がかなりいることに、興奮することがありますけれども、アジアカップのバスケットボールでの試合で驚くべき選手が登場したんですね。日本人ではないんですが、中国人の女子選手がその身長がなんと2メートル20ということで、日本の選手がこう手を伸ばしても届かないという、強烈な個性が、そこで表されたわけです。でこのバスケットボール界で、バレーボールもそうですが192メートルというのが普通になってきました。私たち日本人は身長の低い国民ではありますけれども、世界に行くと、とてつもない大きい人がいるんだなということが分かります。では世界で最高の身長の人は、どこに住んでいるか、どのくらいの高さなのかということを調べたときに、このパワーポイントを出していただくとびっくりすると思うんですが、アメリカイリノイ州の出身でロバート・ワドローさんという方ですね。この方の身長は2メートル72センチあります。でこのぐらいの身長の人がイギリスにもイランにもいたということは、以前知っていましたけれども、正式に登録された、この身長が2メートル72センチ、手を伸ばしても届かない。さっき巻き尺を持ってきたのはどのくらいかなと思って調べたんですが、この床からその換気扇のですね、四角いファンが回るところありますね、その上ぐらいまであるわけです。もしそういう人がここに現れたら、逃げてしまう人もいるかもしれません。しかしそれ以上に大きい人間が、当時今読んでいただいたこのイスラエルとペリシテの戦いの中に戦士として現れたわけですね。今から約3000年前です。このゴリアテの身長は、4節に出てきますが、17章の4節に出てきますが、一人の代表戦士がペリシテ人の陣営から出てきた。その名はゴリアテ、ガテの生まれで、その背の高さは6キュビット半。皆さん時々この欄外中というところ、客中というところにその米印を追っていくと、その米印が表している意味が出てくるんですが、キュビットというのは44センチの長さだということで、 6.5 をかけると2メートル86センチという数字が出てくるわけです。そして彼が身につけていた鎧の重さ、この胸当てだけでも56キログラム、皆さんの体重ぐらいの重さの胸当てをつけていた。さらに鱗閉じというその鎧もつけていたんですね。兜もかぶっていました。ですから合計するともっと重いその武具を身にまとっていたわけです。聞きましたね。そして彼はフルスペックの装備、刀と槍、投げ槍を持っていました。そばには盾持ちがいました。誰も彼にかなうことはできないと思ったでしょう。一方その先人でイスラエル側からダビデが登場しました。でイスラエルの他の兵士たちはみんな恐れてもう縮こまっていたんですね。しかしお兄さんたちに食料を届けるようにと父親から使わされたダビデがその戦場に来た時に、このゴリアテが大声でイスラエルの兵隊たちを蔑んでなじっている。それを聞いてダビデは頭に来たわけですね。そして立ち向かっていくわけですが、そのダビデの様子を見ると、鎧兜と武器は一切持っていなかったわけです。彼は羊飼いでした。 34節から37節を見ていただくと、そのことが記されています。34節、17章の34節、ダビデはサウルに言った。サウルはイスラエルの初代の王様ですね。しもべは父のために羊の群れを飼ってきました。獅子や熊が来て群れの羊を取っていくと、しもべはその後を追って出て、それを撃ち殺し、その口から羊を救い出します。それがしもべに襲いかかるような時は、そのひげをつかみ、それを撃って殺してしまいます。しもべは獅子でも熊でも撃ち殺しました。この無活霊のペリシテ人も、これらの獣の一匹のようになるでしょう。生ける神の陣をそしったのですから。まあ、このように、語っています。ダビデは獅子や熊から救い出してくださった主が、この戦いにおいてもこのゴリアテからも救い出してくださると信じていたんですね。信じきっていたわけです。確信していたわけです。経験上彼はこのようにして立ち向かっていきました。そしてダビデが持っていたのは、武器はなかったんですが、ダビデが持っていたのは、40節に書いてあるように、あちこち飛びますが、40節、そして自分の杖を手に取り、川から5つの滑らかな石を選んで、それを羊飼いの使う袋、陶石袋に入れ、石投げを手にし、そのペリシテ人に近づいていった。これが武器と言えるか。子供のおもちゃじゃないか。まあ、私も子供の頃、よく石をあちこちに投げて遊んでいましたけれども、まあ、子供の遊びとしてはこのパチンコというのがありましたね。小さい石を挟んで、まあ、人にぶつけるんではなくて、まあ、鳥めがけて打ったりとか、いろんなことをしましたが、ダビデが持っていた石投げ機は、そういうパチンコではなくて、革紐で少し長めの、その石投げ機というものがここに出ていますが、それに石を挟んで振り回して投げるという、まあ、これが羊を食べようとして襲ってくるクマや獅子に、まあ、放たれていったわけです。そして持っていた石は5つでした。しかしダビデの武器は、一言で言うと信仰ですね。イスラエルの神に対する信仰を持っていたわけです。そして守りは、主が共におられるということでした。主が共におられる、だから私はこの敵からも守られるという信仰があったわけです。私たちの住んでいるこの世界では、二つの軍隊が対峙していると聖書は教えています。目には見えませんが、この世界を、目に見えない世界を支配しているのは悪魔、サタンですね。そしてサタンのことをこの世の君と呼んでいます。この世の神と呼んでいます。それに対して私たちは、キリストの兵士として呼ばれているんです。そんな自覚はさらさらないと思うかもしれませんが、実際私たちは、このサタンに立ち向かうダビデのように使わされているキリストの兵士だという、この自覚が必要なんですね。でないと恐れてしまうんです。この世の中に悪魔が張り巡らした組織、仕組み、そしてこの世の習わしというものが私たちを攻めてくるわけですね。その時に、私はただ一人の日本人、室蘭市民、登別市民ですということだけでは立ち向かえないわけです。私は何者かっていうクリスチャンとしての存在意義、意識、まあカタカナで言うとアイデンティティという言葉がよく使われるようになりましたけれども、ダビデのように私たちは神から使わされている兵士なんだという、この自覚と信仰を持って日々の生活の中に遭遇する 戦いにおいて勝利していくことが許されているわけです。勝利はもう決まっているんですね。ローマ書の9章35節37節を見ますと出てきますかね。御言葉をお願いします。はい、パウロはこのように語っています。私たちをキリストの愛から引き離すのは誰ですか？患難ですか？苦しみですか？迫害ですか？飢えですか？裸ですか？危険ですか？剣ですか？しかし私たちは私たちを愛してくださった方によってこれらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。このように約束されているわけです。勝利はもう決まっているんです。ただそれを自分のものにするかどうかはやはり信仰によるわけです。その勝利を受け取るかどうかはやっぱりその人それぞれなんですけれども、まず知る必要があります。私たちが所属しているこの出席している教会にはどんな機能があるのか。最初イエス様を信じるときにいろいろ人生の悩みや苦しみ重荷を背負って、そしてイエス様を信じて救われてから教会に入るとそこには病院の機能があるんだということが分かります。心が癒される、重荷を下ろして解放される、癒されるという経験をするわけですね。もちろん深い傷というのは時間をかけて丁寧に取り扱いながら癒されていく必要がありますけれども、時間というものを神様はご自身の御手腕として用いられるわけです。聖書には神の御手という言葉がたくさん出てきますが、それは直接的に伸ばされる場合もあれば時間をかけて長いゆっくりとした速度の中で私たちが壊れないために取り扱われる神様の御腕御手という意味があるわけです。そしてそれから教会の機能は神の家族家庭としての機能があるのだということ、お互いに兄弟姉妹と呼び合う関係、この世にはない自分の心の内側を話すことができる、打ち明けることができる、なかなかそれも、時間が必要な場合があります。お互いを理解してこの人だったら私の悩みを打ち明けても大丈夫だろうと信頼できるほどの交わりが深められていくのにはやはり時間がかかります。20年30年かかる場合もあるかもしれません。ですから最初から諦めないでください。時間が必要なのは当然なんです。そしてその中でお互いのことが分かってきたときに、自分と同じような経験をしている人がそのグループや家の教会にいることが分かった場合にはチャンスが巡ってきたということなんですね。自分のことを理解してくれる人がいる、だから証しをし合うということが大きな祝福になるわけです。しまっておかないでください。打ち明けることができる、そして明かしすることができる時が来たと思ったらその信頼できる場所で話してみてください。そうするとその人の証しによって重荷から解放される人、悩みを話したことで解放される人が現れるわけです。それが神の御業です。そしてそれが神経験と呼ばれるものです。この40人ほどが集まっているこの場所ではそういう話はできないでしょう。でも小グループの中で家の教会ではそれが可能となってくるわけです。これが私たちの人間の性質にかなった方法だということができると思います。自分の心を開けるほどにそのメンバーを信頼できる信仰が私たちには必要なんです。ただしまっておいてあるいは隠しておいては何も進まないわけですね。しかし神様は心を開くように私たちを招いておられるわけです。教会はそのような家庭的な場所です。そして学校の機能もあります。聖書を学んで私たちはどのようにしたら人生の目的を正しく持つことができるのか、 そしてどのように祈ることができるか、聖書をどのように学ぶのか、いろんな学びができます。あるいは働くことの意味は何かということについて、たくさんの書籍があります。世界で一番書籍が発行されているのはキリスト教です。世界で一番呼ばれているのは、販売されているのは聖書です。神様はすべての人に神の御言葉が届くように教会を通して働かれています。ただ持っているだけでも、まあ、価値はあるかもしれませんが、読むこと学ぶことを通して神様の驚くばかりの恵みを受け取ることができます。私も毎日聖書を読んでいますが、毎回これはどういう意味だろうというふうにこう疑問が出てきて、あちこち開きます。そして、まあ、答えが出ない、いまだに答えが見つからない、ある人から投げかけられた質問があって、まあ、それをいつか本当に自分が掴んで、その人に答えをお渡ししないといけないなと使命感は持ってるんですが、まあ、聖書をあちこちこう開くことを通していろんな発見もまたできます。ですから、聖書を読む旅を続けてみてください。次は軍隊の機能があるということですね。この世界に生きている限り、私たちは生活上のさまざまな戦い、経済的な戦い、人間関係の問題にぶつかって戦うということを余儀なくされます。いろんな言葉に戦いという文字が使われますね。今日は東京都知事選挙の、まあ、投票日、夜中あたりには結果が出ると思いますが、これを選挙戦と言いますね。あるいは相撲なんかでも決勝戦とか、いろんな試合で初戦、決勝戦、いろんな事柄の中に戦いという言葉が使われます。生きることは戦いです。そして霊的な戦いに私たちは今預かっているわけです。そこに参戦しているわけです。ですから戦い方を学ぶということが必要ですし、教会はそのような意味で軍隊、整える、訓練する機能を持っているわけです。そしてそのような機能を生かすために、教会は発電所としての機能を持っています。霊的なエネルギーをもたらすのは祈祷会、まあ、蒼天祈祷会とか断食祈祷会とか、さまざまな形で教会は祈り会を持つことができます。もちろん個人のデボーションにおいて祈る祈りが基本ですけれども、共に集まって祈るところで神様はそこに御臨在を表し、力を表し、そして奇跡を表されるお方だと、まあ、聖書を読めばそのように書いてあるわけですね。それを自分のこととして実践していくときに、神様が約束されている祝福が私たちのところに注がれてくるわけです。二人の戦士を通してこの世界における戦い、そのために神様が私たちを教会に置いてくださっている、そこを私たちはまず確認したいと思います。第二に、戦いの性質を見ていきますときに、43節でこのゴリアテは自分の神々によってダビデを呪ったと書いていますね。自分の神々、ペリシテ人はバールとアシュタロテといった神々を、他にも無数の神々があったんですけれども、その自分の神々によってダビデを呪った。当時の戦いっていうのは、もちろん人間同士が戦うわけですが、その性質は神々との戦いだったんです。出エジプトの時もモーセを通して神様が起こされた塔の奇跡は、エジプトの神々に対するこの天と地を作られた神からの挑戦だったわけです。 エジプトの神々、当時の超大国であったエジプトの信じている神々が一番強いんだという信仰がそこにあったわけですが、奴隷が信じている神、モーセが紹介した神が、このエジプトの神々の持っていると言われる力を徹底的に打ち砕いて、そして神の化身と言われたファラオの長子ウイゴを、そしてエジプト中のウイゴを神が死の使いを使わせて殺したことによって、エジプトの神の無力さが明らかになったわけです。ですから当時の世界の人々は驚いたんですね。あのヘブル人の奴隷の神がエジプトの神々を打ち砕いたということが、まあ、今もし、便利な機会がこの時代にあるように当時あったならば、瞬く間にそのニュースは世界を駆け巡ったことでしょう。まあ、そういう意味で、神々との戦い、ダビデはイスラエルの先人の神、万軍の主の名によって戦いました。個人として戦ったのではないんです。私たちクリスチャンも自分の力で頑張らないといけないという固定観念からなかなか抜け出せない、クリスチャンになってもその傾向がありますが、私たちは主の名によって戦うんだということ、主の名によって職場に使わされ、学校に使わされ、地域に使わされているんだということを知っておく必要はあるわけです。それが私たちの信仰、主が共におられる、私は主の名によって生かされている、使わされている意識をこれからも持ち続けていきましょう。46節を見ていただくと、この戦いはダビデにとって、全ての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。ダビデがゴリアテを倒すことによって、全ての国はイスラエルに神がおられることを知るだろう。このためにダビデは戦ったわけです。私たちの毎日の生活の中で起こるさまざまな出来事を通して、周りの人々が、あるいは家族が、神がおられることを知ることができたら、なんと幸いなことでしょうか。まあ、いつもそのことを意識して何かをするということではないにしても、私たちの神様と共に歩むその生活を通して、神様が祝福を添えてくださった、問題から助け出してくださった、そして私の中に平安があるという姿を周りの人々が見るときに、イスラエルの神がおられる、イエス・キリストの神がおられるということを知るならば、私たちはもう天にも昇る気持ちになるかと思います。47節を見ていただくと、ダビデはこの戦いは主の戦いだと断言しています。そしてこの47節を見ていくと、46節47節では5回主という言葉が使われています。くどいぐらいに主が、主のというふうにダビデは自分が語る言葉の中にこの主を表しています。万軍の主の皆によって、主はお前を私に渡される、主が救いをもたらす、この戦いは主の戦いだ、主はお前たちを我々の手に渡される。徹底して彼はその信仰に立ってゴリアテに語っているわけですね。そして最後に49節を見ますと、まあ、ゴリアテの方が最初に近寄ってきました。で、一方ダビデは49節から袋に手を入れて石を取って、石投げでそれを放ってフィリシテ人の額を割った。兜がある頭に石を投げたところで跳ね返るっていうのがオチだと思いますが、 まあ、実際兜がどのような構造だったのか、ヨーロッパのローマ軍の兜だったら当たらないんですよ。この鼻筋のところにも鉄がこう覆っていますので。しかしゴリアテがかぶっていたヘルメット兜のこの、まあ、額の、部分、まあ、口と鼻は覆われていたかとかそれはもう全く分かりませんが、しかし額に食い込んだんですね。この石嘆きで放った石がゴリアテの急所に当たったわけです。まあ、普通急所というと後頭部あるいは側頭部でしょうけれども、硬い額にもそれが食い込んでゴリアテは前のめりに倒れてしまった。一発で、倒すことができたわけです。神様が働かれるとこういうことが起こるわけです。ダビデに剣はありませんでしたが、ダビデの信仰は見事にこのゴリアテを倒す主の働きとなりました。私たちは弱くても十字架の旗を掲げるならば、イエス・キリストの十字架を見上げて信頼して戦うならば、そしてこの十字架を誇るならば力が与えられます。十字架を誇るということはすでにもう主と心が一つになっているということなんです。十字架を誇る魂は私たちの頑張りではできないんですね。言葉としては使えるかもしれませんが、十字架を誇りとするほどに自分の弱さを徹底して自覚するというプロセスがあります。私たちは何かしら自分の持っているもの、自分の経験を誇りたい性質を捨てることができません。そして周りから評価されることを常に意識して一生懸命やろうとすることも見隠れすることがあります。しかしパウロのように、彼は超エリートでしたが徹底的に打ち砕かれて、そして人々から罵倒され、罵られ、クリスチャンたちからもよく思われない、そういった日々の中で砕かれていったわけですね。まあ、パウロのような経験を取ったら誰も立ち上がれないと思うぐらい、パウロは神に選ばれた者としてその過程を通っていく必要がありました。そこまでされなければパウロの自我は打ち砕かれなかったということを神様がご存知だったからだと思います。私たちがみんな同じようなところを通ってパウロのようになることはまずできないと思いますが、それぞれ の私たちの自我の固さを神様がご覧になって、必要な取り扱いを、そして砕かれるための経験を用意されているのだということ、そしてそれが神様の私たち一人一人に対する計画だということを、エレミア書の29章11節から11章29節がそのどちらかですが、私があなた方に対して抱いている計画を私が一番よく知っている、それは災いではなくて将来に平安と希望を与えるためのものだ。平安と希望を得る前にまず私たちは砕かれるという経験も通るわけです。そしてそのことを通して自分が握っていたプライド、そして自分の誇りというものを取り除かれて、私に必要なのは、私に残っているものはイエス・キリストの十字架以外にはないんだということを気づくときに、私たちは十字架を誇りとするパウロのその心境、その場に立たされるわけですね。これは人間として許される最高の経験だと言えるでしょう。まあ、キリストバカという言葉も使われることがありますが、まあ、あまりバカという言葉は使わない方がいいと思いますけれども、自分自身に対してキリストバカになりたい、まあ、昨年来られた有賀啓一先生などはそのキリストバカの一人かもしれません。すでに天に召された滝本明という先生も キリストバカと多くのクリスチャンたちは見ていたと思います。とにかく伝道、そして偶像に対しては徹底的に立ち向かうという姿勢を貫かれた方でした。私たちの周りにはそのような信仰の先輩がいるんですね。そしてその方々から多くのことを教えられ、励まされて、いくことができるわけです。そういう方々の残された本あるいは伝記も私たちに大きな励ましとなります。まあ、先週ゴスペルブックスがここに駐車場に店を開いてくださいましたが、まあ、数人の方が来られましたけれども、そういった機会も用いながら自分の信仰の養いのために聖書とともにそういった方々の生き様、証しというものを読むときに多くの恵みを受け取ることができると思います。ガラテヤの6章14節を出していただくと、パウロはこのように語っています。しかし私には私たちの主イエス・キリストの十字架以外に誇りとするものが決してあってはなりません。このように言えるようになりたいと思います。私たちには日々生きるための戦いがあります。しかしイエス様はこのように語られました。ヤハネの16章33節、あなた方は世にあっては患難があります、しかし勇敢でありなさい、私はすでに世に勝ったのです。生きる上での苦難、患難は避けられない、誰でもそこを通る。でもそれで意気消沈したり恐れうろたえるのではなくて、勇敢でありなさいとイエス様は勧められています。なぜならば私はすでに世に勝ったからだったからだ、その勝利を受け取りなさい、そこに信仰の秘訣があると言います。私たちの住んでいるこの世界には目に見えない強大なゴリアテである悪魔という敵がいます。次の御言葉を出していただくと、ペテロ第一の手紙の5章8節ですが、身を慎め、目を覚ましていなさい、あなた方の敵である悪魔が吠えたける獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。これは今から2000年前のことですが、具体的には当時のローマ帝国がまだ発足した生まれたばかりのキリスト教会を迫害しにかかってきていたことをこのようにペテロは表現していると見ることができるわけです。当時の世界最強の国ローマ帝国が生まれたばかりのキリスト教会を迫害してきていたわけですね。そして多くのクリスチャンが捕らえられて、あのコロセアムという競技場に引き立てられて動物に食われていく、それをローマ市民が見物して拍手喝采する光景も映画では描かれていますが、そしてネロ皇帝の時にはローマ大化の責任をクリスチャンになすりつけて、クリスチャンたちを道路の両側に立てた十字架にくくりつけて、そしてコールタオルを注いで火をつけて松明代わりにするということが行われていました。吠えたける獅子をペテロはそのようにローマ帝国になぞらえて表現していたと言われています。それ以外にも強大な敵が私たちの住んでいるこの世界には歩き回っているということを、推測もすることができます。まあ、具体的には、述べませんが、そういう戦いの中でどうしたらダビデのような信仰を私たちは持つことができるでしょうか。それは一言で言うと、主と心が一つになるなら神の御力が表されることを第二歴代史の16章9節で教えられます。主はその恩命をもってあまねく全地を見渡し、その心がご自分と全く一つになっている人々に御力を表してくださるのです。どうしたら主と心が一つになるのでしょうか。 皆さんはすでに答えを持っているわけです。でも自分の言葉でそれを表現してみてください。そして答えを自分の中にいつも持っているように心がけてみてください。そしたら迷わなくなります。あれなんだろう、信仰を持ったばかりの人のように迷わないで確信を持って生きるためには、主と心を一つにすることはどんなことかということをしっかり理解把握しておく必要があります。それはコリント第一の手紙の6章17節に、しかし主と交われば一つ霊となるのです。主との交わり、主と交わるならば私たちの霊が一つとなる。心やその感情はもう乱れます。いろんなものに影響を受けます。しかし霊は主と交わるならば一切揺らぐことがないんです。霊まで揺さぶられるようになると信仰さえももう吹っ飛んでしまいます。だから主との交わり、信仰の営みの中でそのイエス様と交わる。じゃあイエス様と交わるってどういうことかというと、いつも祝福の祈りの中で、ここで牧師が礼拝から派遣されていく皆さんのために神様の祝福を祈るわけですが、祝祷とも言われますが、イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、そして聖霊の親しい交わり、これが主と一つになるという方法なんですね。主との交わりは聖霊によるわけです。結論ですが、この世に生きている中で私たちの戦いはサタンとの戦いであり、この世との戦いでもあるということができます。その中で主の臨在を求めながら、主との交わりを続けながら、御霊により頼んで主と心を一つにすることができるように、そして力と知恵をいただいて、この主の戦いを戦って神の国を立て上げていきましょう。お祈りいたします。天のお父様、私たち一人一人を誠に地の塵に等しい、無に等しい弱さの塊、罪の塊です。しかしあなたはそんな私たちを憐れんで滅びの中から救い出してくださり、神の子とし、神の民とし、さらにキリストの兵士としてくださったことをありがとうございます。自分で得たものではなく、自分で勝ち取ったものではなくて、一方的な神様の憐れみであることを感謝します。受け取ったものをしまっておかず、これを生かして用いていく方向に進むことができるように、主との交わりに絶えず没頭しながら、そこで受け取る知恵、光、力を抱きつつ、戦いを進めて勝利を得ていくものとなりますように、あなたがここに集っておられるお一人お一人の上にこの恵みを与えてくださるようにお願いいたします。主イエスキリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。